カトリック教会のちょうど我々でいうと信徒の友にあたる雑誌で、あけぼのという雑誌があるんですが、その関東にですね、毎月対談が出ております。1月号の対談は作家の神津環奈さんとフォトジャーナリストの長倉博美さんの対談で、人はどこに希望を見出せるかっていう、まあ、新年らしい主題だったわけですね。その対談の中でですね、長倉さんがこういうことをおっしゃってました。単眼で見てしまうと、つまり一つの目ですね、で見てしまうと、例えば世の中は景気が悪いとか、世界は大変だ、未来は暗いとか、そういう側面ばかりがクローズアップされがちですが、ちょっと目を転じれば、そこにも人間は住んでいて、客人を迎え、大声で笑い、一緒に踊る、心も通わせる、そんな一面もある。その二つを合わせ見て初めて、物事の実相が見えてくるのではないでしょうか。単眼ではなく複眼、二つの目ですね。複眼で見れば、悲観的なところばかりに沈み込まなくてもいいのかなと思うんですね。マスコミの伝え方っていうのはどうしてもセンセーショナルな伝え方しますが、一つの言い方をすると、何かこの年どうなるんだろう、また暗い年かな、戦争の行方はどうなるんだろうとか、景気は本当に回復するのかっていうふうな、そういう側面がすごい心配になるわけですが、単眼で見るのではなくて複眼、悪い暗い側面と同時にまた別の側面があるっていうことに目を向けるっていうことが大事なのではないかという主張ですね。これが実は今日の主題、受肉の秘義であるというふうに思います。受肉の秘義っていうのは、これはキリスト教独自の信仰ですね。神が人となられたという信仰です。それの意味っていうのは何なのかっていうことを一言で申し上げると、単眼で見るな、複眼で見よということにつながるのではないかというふうに思います。それはクリスマスの時に天使たちが羊飼いに伝えた言葉に象徴的に現れています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。布にくるまれて貝羽桶の中に寝ている血の実を、それが印である。血の実をというのは、誰かの助けなしには絶対に生きられないものです。自分を完全に投げ出してしまっている、それが血の実をですね。自分では何にもできない。私たちは天地創造の神を信じて、そして威厳があり全能でっていう、そういう神を信じているわけですが、その神が人となられた時に、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実をの姿をとっておられる。これを私は、神が私たちにご自分を差し出されている姿というふうに言えると思うんです。さあどうでもしてください、あなた次第ですっていう、その全部を任せた姿、これが愛の極致だというのですね。以前にも一度紹介したことがあるんですが、ミシェル・クオストっていうフランスの神父さんが、愛が地に根付く時っていう本があるんです。その中でですね、ある時あなた方のご主人が 奥さんがこう台所で仕事してる時に、ちょうどこっち来て、そして一緒に座ってみてよっていうふうに言われた時に、あなたはどうするでしょうかって。今忙しい最中なのに、そんなことなんかしてられないっていうふうに思うでしょうか。愛というのは、普通は何かをする技というふうに考えられがちなのですが、もう一つの側面がありますと。もう一つの愛し方があるのですと。相手のために何かをするのではなく、その人のために無償でそこにいるということです。それが最も大切な贈り物。自分の時間、生活、存在という贈り物を、ある時間、完全にそこにいるという無限に濃い密度で相手に捧げることなのです。神は力強く支配する方であると同時に、私たちにその身を投げ出して、そして、さあ、どうぞ、と言っておられる方。愛のもう一つの大切な大切な側面を、血の身をという姿において、私たちに示されている。ルカは、それがあなた方に与えられる、印であるっていうふうにおっしゃった。クリスマスっていうのは、愛が根付くとき、まさに愛が地上で具体的にはっきり現れるときという意味があったと思うんですね。ですから、今日はこのヨハネによる福音書が主なのですけれども、その中でですね、目を留めていただきたいと思うのは、16節です。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上に恵みを受けたという言葉に注目したいんですね。この方の満ち溢れる豊かさというのは、その前の14節。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。という言葉。その満ちていたというのは動詞ですけれども、この満ち溢れる豊かさという言葉は、この満ちたという言葉の名詞形です。だから、まさに、いっぱいになって、恵みと真理がいっぱいになって、それが溢れる姿という。だから、最も弱い姿を、おとりになることができた。愛というのは、そういう意味では、何かを力強くしてあげること、あるいは何かを語りかけることっていうふうに思いがちです。それも大事な側面です。しかし、そうではなくて、そこにいるっていうこと。黙っているけども、そこにいるというだけが、とっても大事な意味を持つ。これが最初に言いました、複眼で物を見るっていうことですね。私はよく前に申し上げました、イエス・キリストが私たちに示してくださった愛は、してあげるっていうことだけではなくて、共にいるっていう姿。Love is not doing but being っていうね、これが愛の大切な定義であったわけです。だからそれは、私はとっても簡単な一言で言うと、してあげる、相手にありがとうを言わせることじゃなくて、こちらがありがとうを言う姿勢です。共にいて、そしてありがとうという姿勢、あるいはイエス様が示してくださった愛というのは、自分がありがとうを言うチャンスを相手にあげている。つまり、頼み上手であるということですね。だから、このイエス・キリストの愛し方をしっかり見ると、いわゆる老化、年を取るということは、悲しいことじゃなくなる。 年を取るということは着実にしてあげることが減っていくこと、次第にしてもらうことが増えるようになっている。だけどそれはキリストがお示しになったとっても大事な愛の極致を、さあ今がチャンスだぞというふうにして神が私たちに与えておられることなんじゃないか。年を取るっていうことは、ありがとうがたくさん言えるということにおいて最も豊かなあり方になるというふうに思うのです。その反対が愚痴っぽい年寄りっていうのは、若い人にとっては重荷以外の何者でもなくなってくる。しかしありがとうが日々に口に出てくる年寄りっていうのは極めて存在感があるのではないでしょうか。でそれは年齢に関係がないです。やはりありがとう をたくさん見つけることができることが愛なんであって、それは小さい時からありがとうをどれだけ言える経験をしてきたかっていうこと。それはだから小さい子供にも親がたくさんありがとうを言ってあげていること、あるいはそういう思いをずっと持っていること、そうすると自然に子供はありがとうを言うようになるでしょう。それが人生の一番素晴らしい経験なんだっていうことを受け止めるに違いないからです。ミシェル・コストさんはですね、私たちがそういう満ち溢れる豊かさの中から神が両極端の姿をお取りになった、幼子、血のみ子の姿、最後が十字架での、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう悲惨の極致、両側を私たちにお示しになったのは、そのどちらにおいても満ち溢れる豊かさがそこにあるぞということを私たちに示してくださってるんじゃないでしょうか。私たちは普段こうこうだからまだ足りないとか、自分自身に対してはもっとこうならなければダメなんだっていうふうに見がちですが、神は少なくともそうはご覧になってらっしゃらない。お前素晴らしいぞ、お前よくやってるな、それでいいじゃないかって、そしていつでもそばにいてくださるんじゃないでしょうか。だからコスト神父は、その神が私たちになさるのと同じ仕方を神様に返すこと、それが祈りだというふうに、神の前に自分を差し出すことが祈りです。神の前に自分の時を捧げること、それが祈りです。そうするとしっかり日光浴をしているように、その時の中で神の愛がひしひしと自分に伝わってきて、まず神様ありがとうございますになっていって、そしてそれが人にありがとうになっていくのではないでしょうか。礼拝はその出発点なんです。単に自己反省とかですね、だから聖書の知識において詳しくなるっていうことじゃなくって、本当に神様に自分投げ出してみて、そして神様から、お前いいぞ、ドジもあるけどもお前よくやってるぞって、そういう言葉を受け止めて、ありがとうございます、じゃあもう一遍やりますって言って出かける、それが礼拝だと思うのです。今日は第一日曜ですから聖餐があります。キリストが私たちに幼子としてご自分を投げ出された、それの一つの姿が私を食べなさいっていう形です。私たちに自分を投げ出してくださってるキリストを体の中に受け止めることによって、私たちも神様に自分を投げ出したい、そして人に自分を投げ出すように、その歩みをしたいというふうに願います。祈りましょう。聖なる神様、 今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。つい、いろんな情報に振り回されて、自分に足りないことばっかりに目を注ぎがちでございました。だから不安になったり、イライラしたりしていましたが、あなたは私たちにご自分をすっかり投げ出して、今、このままで、あなたがしっかり私たちを受け止め、愛していてくださることを、お示しくださって誠にありがとうございました。ここから出発いたします。どうぞ満ちあふれる豊かさの中を日々歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。